ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみた。
ポッドキャスト
ケロケロ見聞録ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。メディアンリアンより楓がお送りします。今回はケロケロ見聞録9月放送、つながる読書、シェアして広がる本の世界のダイジェストをお送りします。では早速、9月7日に放送された番組のダイジェストをお楽しみください。今回のテーマは、つながる読書、シェアして広がる本の世界です。冒頭で少しお話ししたんですけれども、はい、読書離れという言葉があるそうで、うん、はい、今回お二人に、それぞれ白川くんと春ちゃんに、はい、ちょっと調べ物をしてきてもらったので、はい、それぞれの紹介をお願いしようと思います。
はい、
じゃあまず白川くんからいいですか。
はい、僕は三宅佳穂さんという方が書かれた、なぜ働いていると本が読めなくなるのかという本を読んできました。
はい、
はいはい。
まあ、この本が書いていることっていうのは、うん、その読書という行為が社会の中でどのような位置を占めてきたのかっていうことを、うん、日本が西洋化して資本主義化する、まあ、明治時代以降の時代の流れを組みながら、その位置づけっていうのを確認していく、うん、そういった本になっていて、
うん、
で、まあ、最終的にこう私たちがどうして本が読めなくなるのか、働いていると本が読めなくなるのかっていうところに対する結論も示しつつ、うん、それに対するこう処方箋であったりとかっていうことも、まあ、書かれてある本なんですけど、
うんうん、
まあ、この本自体は労働がテーマになっていて、
そうだね、
僕たち大学生とは直接関係がないというふうに思われるかもしれないんですけど、
うんうん、
でも大学生もまた好きなことを仕事にしたいとか、
うんうん、
そういう労働に対する価値観を持っていたり、
うんうん、
最近だと、まあ、僕の周りでも大学生でもかなり忙しくいろいろ活動していらっしゃる方とかもいるので、う
ん
う
ん、確かにそれこそね、バイトしてる人とかもね、
そうですね、
多いもんね、
バイトとかサークルとかっていったりいろいろ活動してる方もいるので、
うんうん、
やっぱり大学生にとってもこう忙しくて働いていると本が読めなくなるっていう状況に対するその感覚っていうのは共感できる部分があるのかなと思いました。
はるちゃんも最初に結構時間がなくて、はい、読書量がそんなに小中高から減っちゃったみたいな話があったと、うんうんうん、
減りましたね。やっぱ読書する時間を作るっていうのがなんかタスクになっちゃってる気がして、
うんうんうん、
なんかその時間すらもなんか取れていない、うん、よくなんか隙間時間に読書をしようとか言うじゃないですか、
はい、
けどなんか隙間時間がなんかあれあれ、いつの間にかスマホに消えているみたいな、
うん、
みたいな感覚があってちょっと、はい、できていない、
うんうん、
これがもし私が社会人になったらもっとこれが顕著になるんだろうなって今気づかされました。
次はるちゃんが調べてきてくれたデータも紹介お願いします。
はい、はい、文化庁が2024年に16歳以上を対象にして調査したデータだと、読書量が減っていると答えた人の割合はなんと 69.1%。
もうほぼ7割なんだ。
はい、ほぼ7割の大人が読書量が減っていると答えてました。で、まあ、その理由も合わせて書いてあったんですけれども、
はい、
やっぱりあのスマホなどに時間が取られると答えた人が最も多くて40、まあ、約4割、はい、あとまあこれと同じぐらい多かったのが時間がないって答えた人も多かったという結果になっております。
やっぱりさっきのなぜ働いていると本が読めなくなるのかっていうところとも僕関連するのかなと思って、
うんうんうん、
やっぱり大人になると労働っていうものがかなり大きな比重を占めるようになってきて、
うんうんうん、
やっぱりそれがその読書量に影響しているんじゃないかなと思います。だからインターネットの影響っていうのが直接的にはあまり働かなくて、でやっぱり大人になっていくにつれてその労働っていうもの、働くっていうことが人生の中で大きな比重を占めるようになっていった結果として、大人が読書ではなくてインターネットの方に時間を使ってしまうっていう、そういうなんか構造みたいなものがあるのかなと思いました。
確かに、ね、でもなんかさ、ビジネス書とかめっちゃないさ。
いや、そうなんですよ。
あれってさ、大人向けの本ですよ。
確かに、ね、
まさにそこなんですよ。
おんで、おお、うわ、なんかハマった
いいところに
悔しい
だから大人っていうのは労働にものすごく時間を割いていて、
うんうん、
まあ、その結果としてやっぱりその読書というのがその労働のためのなんだろう、教養とかそういった文脈で大人は捉えてるんですね。だからこそビジネス書とか自己啓発本みたいなものがかなり本の中、その書店でも並んでいたりとか、
うんうんうん、
そういった背景が、
なるほど、はい、もう読書は大人にとっては娯楽じゃなくなっちゃったって言うのは言い過ぎかもしれないけれども、うん、
はい、
娯楽以外のその教養を高める部分での割合が増えたっていう、
そうですね、うんうん、で、まあ、著者自身は 娯楽っていうだけじゃなくてもうちょっと広い意味で読書っていう意味を捉えているんですけど、
うんうん、
まあ大人にとって現代の大人にとってはやっぱり働くっていうことが全身全霊で取り組むべきことで取り組んでいて、まあ、その結果として読書時間が減っている。
なるほど、
なるほど。大人になるとどうなんでしょう、私たちもビジネス書とか読むようになるんですかね。
うわ、どうなんだろうね。
でも確かに会社のデスクで白尾くんがファンタジー読んでたらちょっとびっくりするかも
すごいヤップ
ですね
嬉しくなるけど
な、ね、確かに、あ、この人ファンタジー読むんだみたいな
ハリーポッター読んでるみたいな
僕は修行前にハリーポッターを読んで精神を高めますみたいな、あるかもしれない、
あるかもしれない
ということで、お二人ともありがとうございます。はい、はい、では実際に私たちの周りではどうなのか、主に大学生を中心に今回アンケート調査も私たち独自で行いましたので、はい、そちらの方を紹介いたしますね。まず一つ目の質問が、最後に一冊の本を読み終わったのはいつ頃ですかという質問で、
はい、
一番多かった回答が1週間以内 27%、うんうんうん、結構皆さん読まれてる。
そうですよね。
1ヶ月以内も 16.2% なんですけれども、うんうん、一方で半年以上読んでいない、もしくはもう覚えてないよっていう人は、うんうん、合計で 38.9%、
うんうん、やっぱ多いんだ、
う
ん、
まあ半分くらいはもう長らく読んでないなっていう方が多いみたいですね。次の質問が、読書が楽しいと感じる瞬間はというので、一番回答数が多かったのは物語の世界に没頭している時で、次が、
うんうん、
新しい知識や視点を得た時っていう方が多かったんですね。では次に、ご自身に読書習慣があると思いますかという質問で、
はいはい、
こちらがはいと答えた方が 27%、 いいえと答えた人が 73%、 こちらもうはっきり読書習慣がないと自分で思っている人の方が多いという結果が出ました。
ですね、
やっぱ多いんです
ね。うん、では次にですね、ご紹介したいのが、はい、読書習慣があると答えた人に対して、はい、お聞きしました。ご自身の読書の楽しみ方はっていう部分でたくさん挙げていただいたんですけれども、うん、まあ少し抜粋してご紹介すると、映画を見た後に原作小説を読む、文章中の言葉遊びを探す、静かな部屋で一人で読んだり、電車に揺られながら音楽を聴きながら読んだり、
うん、
皆さんここまで聞いた中でお二人で何か気になるところありました？
そうですね、私が気になったのはちょっと後半の質問で、はい、ご自身なりの読書の楽しみ方はっていう質問があったと思うんですけど、まあ何個か回答がある中で全部その一人で読んで一人で完結、あー楽しかったみたいな、うん、で、うん、終わってるってところがその、まあ、今回のテーマの共有とは、うん、あ、ちょっと違うところなのかなとは思いました。
そうですね、うん、私も驚いたんですけれども、うん、やっぱり読書っていうのは一人でするものだっていう風に、
う
ん
う
ん、
まあそういうイメージですよね、うん、大体
実際だって一緒に本を読むことなんてもう小さい頃に母に読み聞かせしてもらった時くらい、うん、
懐かしい
かな、う
ん、あれ楽しかったですよね、なんで
嬉しいよ ね、
ね、なんかしなく、まあしなくな、当たり前っちゃ当たり前ですけどしなくなりましたよね、
うん、やっぱり一人で楽しむことが多い読書なんですけれども、うんうん、私たちが先ほど挙げているように、うんうん、読書の楽しみ方には、はい、同じ本の内容を共有するっていう複数人で楽しめる読書の楽しさもあると思うんですね、うんうん、今回私たちはそれを考察していこうと思うんですけれども、
はい、
その理由はまた最後までお聞きいただければわかると思いますので、今回読書に関するアンケートで、同じ本の内容を共有するかどうかっていうところもちょっとお聞きしてみたので、うんうん、そこを最後見ていこうと思います、はい、まず同じ本の内容を家族や友達と共有することはありますかっていう質問では、うんうん、はいとお答えした人が 64.9% と、
あれ
意外に多い、
あれで多いですね、
多いんだ、
ね、実際いるらしい、
うんうんうんうん、
自分たちではなんだろう、楽しみ方としては挙げてはいないけれども、はいはい、やっぱりそういうことは共有するっていう楽しさを実はもうしている人はいる、う
んうん、なるほど、
そうですね、
なんか共有するはするけどそれがなんか楽しみにカウントされてないだけかもしれませんね、
うん、確かに、うんうんうん、なるほどなるほど。次が、本の内容を共有できる場があれば参加したいと思いますか、でこちらにはいと答えた方が 62.2%、
あら多いんだ、
はい、うん、多かったですね。なので皆さん実は気になってはいるのかもっていう風に考えることができるかもしれないです、
うんうんうん、
ということで、読書離れっていうのが実は進んでいる中で、うんうん、じゃあ私たちはどういう読書の楽しみを皆さんに伝えることができるかっていうことで、うんうん、今回は同じ内容を共有することの楽しさという部分に注目していきたいと思います、
はい、
ここまで読書に関する現状を見ていきました。この後は一曲挟み、読書の魅力にさらに迫っていきます。
ケロケロ見聞録
ホットキャスト、
お送りしているケロケロ見聞録、今月はつながる読書、シェアして広がる本の世界をテーマにお送りしています。先ほどは読書離れなどを中心に読書について考えてきたわけですけれども、
はい、
まあ、皆さん時間がない、はい、スマホを見ちゃうっていう理由で読めないっていうふうに言ってたんですけれども、うんうん、こんな楽しみ方実はあるんだよっていうのを私たちは今回魅力をお伝えしていこうと思いますので、はいはいはい、それぞれの体験談をぜひ話していただければと思います、
はい、
じゃあ、はるちゃんはからお願いしようかな。
はい、わかりました。ですね、私の読書経験はブックバーに行ってきました、
うんうんうん、ーバーってことはお酒？
そうなんですよ。これブックバーってなんかあんまり、まあ、聞いたことないと思うんですけど、うん、あの役員駅の近くにあるところにちょっと行ってきまして、
はい、
その文字通りそのバーなんだけど、その本が読める、
うーん、
まあ、なんなら本が買えたりしちゃう、本が、本をなんかまあ置いてある本をまあ持ち帰ることもできるバーみたいな、
その
ところに
本の代金は、
まあまあまあまあまあ、落ち着いてください
みたいな。まあまあまあ、すいません。興奮しちゃって。
ああ、興奮。落ち着いてください。はい、です。これはですね、まあその、まあさっきも説明した通り、まあ本が読めちゃうバーなんですけれども、うんうん、マスターの方とちょっとお話をしたんですけれども、もともとその自分がその持っている本をそのバーに置いて、置いてたらしいんです。
なん
かその、多分バーのイメージってそのマスターがいてなんかカウンター席があってみたいな感じだと思うんですけど、はい、まあ、まさにその通りなんですよ。
あ、それ、
そうなんですよ。それがあってそのなんか対面にもうでっかい本棚、棚があってそこにもうびっしりもう端から端まで本がずらーって並んでました。
なるほど。
そうなんですよ。でそこの本はそのさっき言ったみたいにその元々はマスターの本だった。だけど、うんうん、そのまあお客さんがなんか置いてったりするんですって。
はあ、あのなんだろう、交換みたいなところが、
そうです、そうです、
なるほど、
行われてるみた
いな。そうですそうです。なんか海外とかではその街中になんかなんかミニライブラリーみたいなのがあるらしいんですけど、うん、まあなんかそんなイメージで、なんかそうなんです、お客さんがその置いてったり持ち帰っても大丈夫みたいな、
めっちゃ素敵な、
素敵な、
いいですね。
そうなんですよ。でなんか最近その本の販売も始めたらしくって、
はい、
だからその買うこともできるし、まあ、持ち寄って、まあ、それ、まあ、それをそこでもちろん読んだりもできる、
うん、
お酒を飲みながらっていうところもできるっていう場所でした。なるほどなるほ
ど。へー、はい、実際読んでる人たちが多いの？
なんか私が行った時はそのちょっと早めの時間帯に行っちゃったんで、
はい、
あの私とあとカウンター席に2人、うんうんうん、あのお客さんが座ってたんですけど、その方たちはですねマスターとずっと喋ってました。だからその、まあ、それもあのマスターに聞いてみたんですけど、
うんうんうんうん、
あのブックバーだからといってそのみんながみんな本が好きなわけではない、
なるほど
っていう、なんか私のイメージなんかみんな読書しててなんかもうシーンみたいなイメージだったんですけど、全然みんななんか会話を楽しんでらっしゃって
和気あいあいとした中で、
そうです、
でも空間を本に囲まれてて、
囲まれてました、そうです。
じゃあお仕事終わりとか普通にお酒をちょっと楽しみたいなっていう方はフラッと入って、はいはい、
そうです、そうです、
でついでに本もちょっと持ってっちゃったりとか、
めちゃくちゃいいなと思います、
めっちゃいいです、
あ、いいですね。ね、
はい、
しかもバーだからね、やっぱりもちろん子供さんも行けるのかもしれないけど、うんうん、大人だからこそ楽しめる読書の場、はい、本と親しめる場ですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
なるほど、
大人な空間でとても楽しかったです、
ありがとうございます、はい、めっちゃ興味出た。じゃあ次に白尾くんは普段というか最近大人になっての、はい、あの本の楽しみ方っていうものどういうものがあるのか、
そうですね、僕は大学に入ってから、うんうん、まあ、先ほどから言っているような九州大学の文芸部のサークルに、うんうん、僕は2年生になってから入ったので最近入ったんですけど、
最近なんだね、
はい、とか、まあ、文芸部以外でも哲学に関するサークルとかっていうのがあったりとか、まあ、これは九州大学の中でのサークルではないんですけど、
うん、
本に興味がある人とか、
うんうん、
それこそ哲学とかそういう人文系の、うん、ジャンルに興味がある人が集まる団体みたいなのがあって、
うんうんうん、
そこに参加してこう定期的に読書会がそこであっているので、読書会にも参加してみるとか、だから僕今のところ3つの団体に所属していて、うん、それぞれでその読書会掛け持ちしてるので、
読書会 A、B、C みたいな、
A、B、C 今3つ掛け持ちしてるんですよ、だから、
すごいな。
どのくらいのそのなんていうの、うん、期間サイクルで回してるの？
基本的に週1で、
へえ、全部？
ABC 全部
ABC 全部
え、じゃあ週3で読書会読む
週3で読書会です。
すごい量
読まないといけない
読まなきゃいけないって言っちゃった
あいやまあでも読まなきゃいけないっていう気持ちになるのででも読まなきゃいけないって思っても読むの自体は楽しいので
いやすごい素敵な、ね、
読書する時間が確保できているっていうのはなんかいいことだなと思いながら参加してます、
実際その読書会っていうのはどういう風に行うの？
そうですね、あの文芸部の方だとリアルで対面しては、この本をこの本について読書会しますっていうことが、こう LINE 上とかで交換されて、で読みたい人がそれぞれ読んできて、週1で集まるっていうのであったりとか、まあ、それがオンラインに移行しただけのものが、その先ほどのネット上でこう人文系に興味がある人が集まる団体とかではそういう読書会だからズームとかで集まって読書会をする。
え、白尾くんはさ、そのなんて言えばいい、何目的でその読書会は行ってるの？
何目的、
なんかこれこの瞬間いいんだよね、はい、みたいな。
あ、やっぱり僕は結構自分の中で本を読んだ時に、こうなんだろう、自分の経験とか考えとかと照らし合わせて本に対する感想を持つタイプなので、その感想をみんなに共有しながら、まあ、時にはその議論が巻き起こったりして、まあ、そういう時間を僕は楽しんでます。
分かる分かる、楽しいよね。
もう本当に何だろう、小中高の国語の時間にやってたことのさらに大人バージョンっていう感じだよね。小中高も同じ教材をみんなで読んでそれについて語る、考えるっていう時間があったけど、それをまた大人になって自分たちの好きな本を選んでやってるってこと
ですね。そうですそうです。
すごい素敵ですね、ありがとうございます。私も実は読書会に参加しまして、私が参加したのは、さっき白尾くんが言ってくれたみたいな一冊の本を決めて読むっていうよりかは、あの参加者の人たちそれぞれが本を持ち寄って紹介して、こんな楽しさがありますよみたいな。
それはサークルとかではなく、どこか
なんか地域の図書館のところで、私はあの地元の方で近くでどこがあるのかなっていうふうに調べて、あの直接図書館の方に行って申し込みをしたんですけれども、学生とかじゃなくて本当にいろんな世代、本当に多分もう50、60くらいの男性もいらっしゃれば、あの司書さんをやってますっていうフリーアナウンサーの方だったりもいらっしゃりだとか、そういろんな方がいらっしゃって、まずもう絶対に自分がここに来なければ関わることがなかった、
そうですね、
人たちなんですけれども、いろんな世代がさまざまな本を紹介してて、ある人は大人になれなかった弟たちへっていう本だったかな。
聞いたことあります。
なんか教科書の題材にもなってる本なんですけど、まああの戦争の時のあの子どもたちの様子を描かれた本、でその本を紹介するときに、じゃあこれは教科書の教材として使われてるから、じゃあ指導要領ではどういうふうに紹介されてるんだろうっていうところまでを調べて、そこを紹介してくださる方だったりとか、ある方は、ライトノベルを持ってこられて、ライトノベルと小説ってそんなに違いありますかっていう、どこが違うんですかっていうテーマを持ち込んだ人もいらっしゃいました。要はその純文学とかじゃないと、あの本の賞とかを取れないけど、ライトノベルでもこんなに面白いものがあるのに、
確かに
皆さん何の違いがあると思いますかって自分でテーマを持ち込んで話される方とかもいらっしゃって、
あら、そっか。なんか白尾くんのやつと違って、その本を選んだ理由からスタートするの面白いですね。
確かに、
そうそうなんですよ。それぞれの、なんだろう、本の目線をそれぞれ違う目線で語られていて、すごく私も勉強になりました。ある方はですね、読書会の魅力をちょっと語ってくれた方がいらしたので、ちょっとその方のお言葉を紹介してもいいですか？
いいですね、はいはい、もちろんお願いします。
読書会の魅力は、偏った作家やジャンルを読んでばかりの私に知らない世界を紹介してくれる方々に会えることです。食に例えると、週に5日カレーライスや野菜炒め定食を食べていて、週末にタコスやバインミーを外食でいただくようなイメージです。また本を紹介された時に集まった方々の感想や質問が様々で、後で同じ本を読んだ時に紹介した方の気持ちに共感したりしなかったりすることが面白いな。また本を紹介された時に集まった方々の感想や質問が様々で、後で同じ本を読んだ時に紹介した方の気持ちに共感したりしなかったりすることが面白いなと思います。本は心の栄養だと思います。
なんて素敵な
こういう、なんだろう、深い考えを持たれた方とも交流できる場だなっていう風に感じて、
確かにすごい貴重な、
確かに、
あ、そうですね。あと私はカレーばっか食べてるなって思いました
毎日同じ
そうですね、毎日同じというか、そのやっぱジャンル、好きなジャンルって偏っちゃう、ね、からやっぱ ずっとカレーは良くないなと思いました。
食べ物の話になっちゃった。実はいろいろなんだろう、シェアして本の世界って広がっている場がちゃんといろんなところで開かれてるんだなっていうふうに思いました。ブックバーしかり、読書会しかりっていうところでこんな読書の魅力が発見できましたね。
はい、
はい、この後1曲挟んで学生で今回のテーマ、つながる読書、シェアして広がる本の世界についてさらに議論を深めたいと思います。
ケロケロ見聞録
ホットキャスト、
ここまでそれぞれの読書の新しい楽しみ方について考えてきました。ここからはその読書の魅力の一つである同じ内容を共有することの楽しさについて実践を踏まえさらに考えていこうと思います。ということで実践編です、はい、同じ内容を共有するということで今回読書会が一つ例として挙がっていたんですけれども、
う
ん
う
ん、
そうですね、
私たちも今回実践してみました。
はい、
っていうところで最後実践した後の最後、はい、読書感想文交換会ということまでして今回、読書会の締めとしようと思います。
新しいですね、読書感想文他人の書いたのを読むっていうあんましたことない
ですね、
共有することないですけれども、うんうんうん、ちょっとやってみようと思います、はい、で今回の読書会をするに至った経緯っていうものをちょっと白尾くんに紹介してもらおうと思います。
はい、そうですね、今回の読書会の本っていうのが星の王子様なんですけど、うん、
星の王子様、ね、
はい、この小説僕が選んだきっかけが、うん、まあ、書店でたまたま星の王子様の本を、うんうん、売っているのを見かけて、うんうん、まあ、そのまま購入して読んだ後に、うんうん、なんか面白い本だな、すごい本だなという感動を覚えて、うんうん、この感動を共有したくて読書会をしたいなと思いました、
うんうんうんうん、でそこで今回内容の共有だったりとか自分たちがどういうことを考えたのかっていうところまでは終えたんですけれども、うんうん、じゃあ最後に収録内で一回ちょっと自分たちが最後にどういう考えを持ったのか、うんうん、まとめの交流を行ってみようということを最後やろうと思います、はい、だからよろしいでしょうか。
はい、
はい、
じゃあ早速なんですけれども白くんから感想文の方、
その前に
あらすじですね、
あらすじ、はい、
一応ね
少しだけ紹介させていただきます、
はい、お願いします、
はい、星の王子様はフランスの作家のサン・テグジュペリが1943年に発表した小説で、うん、砂漠に不時着した飛行士が小さな星からやってきた王子様と出会い過ごした日々を描いた物語です、
うんうん、
物語は飛行士が王子様との日々を振り返る形で進んでいきます、
うんうん、
という形で、はい、
はい、有名だけれども実は読んでないっていう人も結構多いような気がする。私も今回初めて読んだ、
ね、僕も、はい、最近初めて読みました、
うんうん、いいきっかけになりました、はい、ありがとうございます。じゃあ白尾くんから、
はい、わかりました、
お願いします、感想文です。
私の感想文は大切なもの、本当に大切なものは目に見えない、
うん、お有名な
というのがこの星の王子様のテーマだと僕は思っていて、
うんうん、
大切なものっていうのがこう何なのかっていうのを考えさせられた本でした、
うんうんうん
う
ん、
例えば世の中でこう多くの大人が大切だと思っているものって、うんうん、お金とか
そう、ね、
そういったものなのかなと思います、
うんうんうん、
でもなんで自分にとってお金が大切なのかっていうことを改めて考える人ってもしかしたら少ないのかもしれないなと思ってて、でまあ僕ちょっと考えてみたんですけど、うん、なんでお金が大切なのかっていうと、うん、僕の中の答えはお金を持つことによって他の人よりもこうステータスが上になるというか、
うん、
他の人と比べて自分がお金を多く持っているっていうことが僕がお金を大切だと思っている本当の理由だなと思って、うんうん、でもそういう状態って他の人と自分と比較することでしか成立しない理由じゃないですか、
うんうんうんうん、
だから今回の星の王子様で目に見えないもの、大切なものっていうのは、
うんうん、
そういうことではなくて本当の意味で自分にとって大切なもの、うんうん、本当の意味で自分のために生きることの大切さを言っているんじゃないかなと思いました。だからその他人がいる前提で成り立つような大切なもの、うん、お金であったりとかっていうのではなくて、うんうん、本当にその自分のために生きること、
うんうん、
自分のために生きることの大切さっていうのを訴えた本なんじゃないかなと思いました、
うん、ありがとうございます。
え、これ次私読むいや素晴らしいですね、
本当にお手本のような、
うんうんうん、
内容というかその星の王子様の作品の中にも、うん、なんだろう、うん、大人としてちょっと滑稽に描かれている人たち、
ね、
キャラクターがたくさん出てきて、うん、それも面白おかしく描かれてるんですけれども、うんうんうん、やっぱりその表面のファンタジーの部分だけじゃなくて実はこういうところにメッセージ性がこもっているっていうところを、うんうん、多分深く読み取って
はい、
いただけたんだと思います、うん、なんで私が書いたみたいになっちゃったありがとうございます、はい、じゃあ次はるちゃんお願いします。
はい、はい、では私が書いた話を読みます、私がこの本を読んで共有したい、2人に言いたいと思ったことは、主に2つあります。1つ目はさっき白尾くんも言ってくれたんですけど、この本の大切な教えである本当に大切なものは目に見えないということの解釈です、うんうんうん、私は本当に大切なものイコール思い出とか経験だと考えました、うんうんうん、これ実体験があるんですけど、実家の母が私があなたが小さい時に着ていた浴衣を、うんうんうん、捨ててもいいって連絡をしてきたですね、うんうん、で私はその浴衣のことがとても気に入っているにもかかわらず、うんうん、あいいよと言ってました。
さらっと、
はい、さらっと。でこれ多分浴衣自体が大切だったというわけではなくて、はい、もちろん宝物なんですけど、うん、それよりも浴衣を着て家族とか友達と夏祭りを楽しんだという思い出記憶自体が大切だったんだな、うん、だから別に処分してもあんまり悲しくないんだなっていうことに気づいた、うん、なるほど、はい、っていうことがありました。で伝えたいこと2つ目は、王子様が物語の終盤で出会う狐のセリフ、
はい、
君が来る時間、王子様が来る時間が分かってないと、うんうんうん、何時に心の準備をすればいいか分からないというセリフです、うん、はい、皆さんは、楽しみな予定を前もって知っておきたい派ですか、それともサプライズみたいにしたい派ですか。これは、この放送では入りきらないのでポッドキャストで話しましょう、はいはい、終わりです
ポッドキャストの宣伝もました、はい、ありがとうございます、
はい、なんかその解釈ってちょっと固い感じなんですけど、こういうなんかあなたどっち派みたいな、うんうん、軽い議論もちょっとできればいいなと思って2つ目を、うん、はい、
はい、
なるほど、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
じゃあ最後私も僭越ながら読ませていただきます、はい、ちょっとお二人とは違うニュアンスで、はい、本当に感想文っぽく書いてきたので読み上げます、
はいはい、
私がもし幼少期にこの作品を読んでいれば、うん、王子様が星に残してきたバラとの関係性に気づけなかったかもしれない、うん、星の王子様は旅をする前に、うん、自分の星にとても世話していたバラを置いてきてしまったんですね、うん、はい、このバラというのが後になって王子様にとってはすごくかけがえのない大切な存在だったっていうのが分かる描写があるんですけれども、うんうんうんうん、私もこのバラとの関係性っていうのを今読んだからこそ気づけたのかなっていうふうに思っていて、うん、私は今私の周りにいるかけがえのない大切な人たちの存在がどれだけ尊いものかを理解できているからこそ、王子様にとってバラがたった一本のかけがえのない存在だったということに気づくことができたんだと思う。なるほど。っていうところがまず一つの気づきですね、うん、
はいはい、
でよくこの星の王子様っていうのは、うん、子供から大人まで読んでほしい本っていう風に紹介されることが多いと思うんですけれども、うん、本当にその通りだなっていう風に感じました、うんうん、おそらく子供が読んでわからないこともいっぱいあったと、
あると思いました、
うんうんうん、今22なんですけれども、うん、22になった私も全然その作者のメッセージを全て読み取ることはできなかったなっていうふうに思っていて、うん、きっとこれはその星の王子様っていう作品が長い人生をかけて読者それぞれのその時ごとの発見や解釈を与えてくれる作品なんだからだろうなっていうふうに思いました、うん、もしまた私が10年後20年後同じようにこの作品を読んだとすれば、また違う考えとか解釈が生まれるかもしれないなっていうふうに思いました。大人になってまた読む機会があればさらに王子様が好きになると思うし、いつか王子様に会いにアフリカの砂漠に旅に出てみたいなと思いました。
おーすごい
終わりに。
なるほど。
やっぱり読む世代だったり年代によって考え方とか与えられる解釈が違う作品なんだなっていうふうにすごく今回通して思いました、
ね、
という感じでとりあえず交流会はここまでにしていきましょうかね、はい、多分これ以上話すともっと盛り上がっちゃうので、
そうですね
っていうくらい楽しかったですよね。
楽しかったです、は
い、すごく面白かったです。まだね読んだことないっていう方、もしかしたら今私たちが話した感想、うん、なんのこっちゃって感じかもしれないけど、うん、ぜひ読んでみてください、
はい、
とっても楽しかったです、はい、私たちと同じように本の内容の共有していきましょう、うんうんうん、
はい、
ということで読書会は私たちの読書会はここまでになります、う
んはい、
ということでじゃあ今私たち同じ内容の本を共有する、
はい、
でそこから楽しかったっていう感情が生まれたと思うんですけれども、うん
はい、
そこから私たちは何を得ているのか、
うんうんうん、
どんなつながりを求めているのかっていうのを最後議論していこうと思います、はいはい、お二人率直にどういう感想だったり気づきっていうものを得ましたか、う
んうん、そうですね、なんか僕からちょっと行かせていただくと、うんうん、
じゃあお願いします。
やっぱりなんか本っていうのがこう先ほど紹介した三宅佳穂さんの、うん、なぜ働いていると本が読めなくなるのかでも、うんうん、本というものが 新しい情報を提供してくれるだけじゃなくて、いわゆるノイズみたいな情報も入っていると、だからこそこう今本が敬遠されている理由はそのノイズのところにあるんじゃないかっていうところ議論されてたんですけど、まあ、僕もまさしくそういう自分が予期していない情報みたいなのが本のいいところなのかなと思っていて、で読書会っていうのはさらにその本の予期していない情報とかを増幅させてくれる場所なのかなと思いました。
なるほど。
他の人の解釈を聞くことによってさらに自分の知らなかったものをこう拡大していける、そういうのがなんか読書会のいいところなのかなと思いました。
まさに世界が広がっていってるわけですね。
そうですね。
なるほど、ありがとうございます。
私はその、まあ、つながる読書っていうところに注目して、はい、そのなんか今私のイメージだとつながるイコール SNS なんですよね。やっぱ SNS はそのなんかすごくなんだろうな、即時的でとてもなんか、まあ、すぐつながれて、あとすごく手軽インスタントだなっていうふうに思うんですけど、その読書会でのつながりって手軽ではないと思うんですよ。だって本読まないといけないし、対面でやるんだったらそこに行かないといけないしで、正直コストがかかる、手間がかかるものだと思うんですけど、逆にその読むのに時間がかかるとか、あとその感想を言うにはそのある程度考えないといけないっていう、この2つのこの深みっていうのが、その同じもの同じ対象本に時間を使ったんだよっていう、そんなに共通性をなんか生み出してて、そこで人がつながることができてるじゃないのかなと思いました。
はい、なるほど。
まあ、もちろんその SNS 上で本でつながるみたいなこともあると思うんですけど、なんかより深いその人自身に触れるつながりみたいなのが見えてきたなと思いました。
やっぱりその本っていうものを、まあ、ツールとして言っていいのかわからないんだけれども、自分が関わることのない人たちと本とかでコミュニティを築くことができるっていうのがすごく魅力だなと私も思いました。人と共有するっていう前提で読むから、さらにその読書が楽しくなるし、自分が独了して終えるんじゃなくてその先があるから、
そうですね、余白が広がる、先があるっていいですね。なんか、
すごくよりつながることによって本だけじゃなくて相手のことも知るきっかけになるのかなっていうふうに私は思ってて、
確かに
2人が今日同じ星の王子様を読んで教えてくれた感想で、ああそういう考えを彼は持つんだ、彼女は持つんだっていうので、本だけじゃなくて相手のことも知る、すごくなんだろう、つながることが簡単になってしまった時代だからこそ、こういうつながりを持つことによって軽い薄いつながりじゃなくて深く、
そうですね、
相手のことまで知ることができるっていうのが新しい、私にとっては読書の楽しみ方なんだなっていうふうに気づくことができましたね。はい、なので本を手に取ることによってそれを共有することができる楽しさっていうのも得られるんですけれども、内容を伝えることで人とのつながりっていうのも得られる、いろんなつながりっていうものが得られる、そして本の世界、人との世界がつな、広がっていくっていうのが今回見えた魅力だと思います、
そうですね、新たな魅力でしたね。
ということで、読書離れなども最初の方にちょっと言及したんですけれども、今回の読書の楽しさっていうのを知った上で読書離れを感じている人はぜひ手に取っていただきたいですね。ここまで読書を通じて得た人とのつながりやその魅力について考えていきました。一度読書から離れてしまった方も、読書を楽しんでいる真っ最中だという方も、人と本を共有することによって生まれる新たなつながりや発見に触れてみてはいかがでしょうか。
ケロケロ見聞録ポッドキャスト、
ここまでお送りしたケロケロ見聞録ポッドキャスト、お楽しみいただけたでしょうか。ポッドキャストで私たちに興味を持ってくださった方は、ぜひケロケロ見聞録の本編もお楽しみください。ケロケロ見聞録は毎月第1日曜日の夜10時から11時まで放送しています。ここまでのお相手はメディアンリアンより楓でした。
LoveFM Podcast、
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。